ビング、リンパを流すと人生が変わる。
株式会社モリフィングでリンパデトックスサロンの運営とセラピストの育成を行っております長谷川美智子です。どうぞよろしくお願いいたします。
インタビューを務めますズッピーことズシヒテツグです。今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ここまでですね、ここ数回の放送の中では未病のお話から始まりまして、今度は地層化石の話になりまして、前回は毛細血管の話になりまして今回は先生から、テーマというか内容をご案内いただいていいですか。
はい、細胞の炎症です。
細胞の炎症ね、なんか科学的な、はい、なんか随分小さいミクロの世界にこう入っているような気がしますが、細胞の炎症、なぜこれが今回のテーマなんでしょう。
ずっと未病のお話をしてきましたけれども、いろんな要因がその病気になっていく手前の未病の状態で起きてると思うんですけど、そもそもじゃあなんで未病になっていくのか、病気になっていくのか、
原因があるはず
っていうと、はい、そうです、そうです。その原因は何なのかっていうことが、細胞の炎症から始まると思っているんですね、考えてます。
なぜ細胞が炎症を起こしちゃうんだろう。
もう本当にいろいろなそのストレスであるとか、もちろん食生活とか、いろいろな原因はあるんですけれども、一番こう気をつけた方がいいなってよく、言われていることって、何かこう、ズッピーさんはじゃあ炎症って聞いたら何にまず、こう、自分の体の炎症みたいなことで、何を変えようかなって思いますか？
炎症を起こした。例えば、どっか打ったとか蹴られたとかってそういう炎症ではなくて、何でしょう、こう、なんかどっか、調子悪いなっていうと、寝不足かなとか、昨日食べた食事がちょっとやっぱ重かったな、胃がもたれてるなとか、その程度でしょうかね。やっぱ寝不足は良くないよなとか、運動昨日急にやったからちょっとね、膝とか太もも痛いななんて、その程度です。
そうですよね。何かこう症状であるとか、昨日やったこととか、そういったところにこう注目していくっていうかあると思うんですけど、もう一個、私昔ですね、ミクロの決死隊っていう映画があったんですね。
見ました、見ました。
すごい古い人しかわからないと思うんですけど、
血管の中に入っていくんですよね。
そうそうそう、あれね、私確か白黒で、父に映画館に連れてってもらって、見たと思うんですけど、なんかそんな記憶があるんですけど、本当にその、今自分の体に起きてる現象とか、そこはちょっと一旦忘れて、いつもいつも、これ何が起きてるのってこう、体の中に入りたいんですよね。ちっちゃくて。
ちっちゃくなって。
そしたら、ここに炎症があるよって言って、みんなでなんか火事が起きてるから止めようみたいなことになってるはずなんです。
なるほど、ね。
それが、きっかけだっていうことで、やっぱりその体のその小さな小さな炎症から、人間のこう細胞が、むくみであるとかもそうですし、細胞のむくみでミトコンドリアっていうお話あったじゃないですか。そういったことも全部炎症というふうに捉えていくと、電磁波とかいろんなものがあるんですけれども、一番こう簡単に、食べ物から炎症を止めることができる。これが一番入りやすいというか、やってみようかなって思えるところだと思うんですけれども、いかがでしょう。
確かに、確かに。運動するとかっていうのもちょっとね、なかなか大変そうだなと思うけども、必ずやんなくちゃいけないのは食べることじゃないですか。そこ変えやすいですよね、やっぱ一番ね。
そうですよね。で、それをすごいお料理を変えるとか、そういったことなんじゃなくて、ちょっと調理方法とか、こういった素材をっていうふうに考えていくんですけれども、AGE ってお聞きになったことありますか？
エイジ、年齢のエイジじゃないですよね。聞いたことないです。わかんないです。
エイジーズとかとも言われるんですけど、日本語で言うと、ちょっと 怖い。週末10日産物って言うんですね。
わ かんない。週末10日産物って何でしょう。
糖とタンパク質がこうギュッとくっついて、で、そのくっついたものにこう強い毒性があるので、体の中にそれが入り込むと、老化を促進したりとか、そういうことが起きるよっていう、エイジーズっていうものを、簡単に腕をポンって置くだけで測ることができる機械があるんですね。はい。それで測っていただくと、その週末10日産物の数値みたいなのが現れて、自分の健康寿命みたいなのが測れるです。で、このエイジーズ、週末10日産物を体の中に作ることがすごく炎症になっていくんですね。で、これを、簡単に変えることができるのが、発酵食品を取ることや、ハーブとか、スパイスとか、そういったことで、体の炎症が取れていくんです。
ね、発酵食品はいいとかって、なんかブームになった時もありましたよね。
そうですね。もう、ブームというよりも、毎日続けていらっしゃる方、すごく多いですよね。何かしら、何かほら、納豆食べとこうかな、とか、キムチがいいよね、とか、あるじゃないですか。
米麹とかなんとか漬けとか
そうです、そうです。
ね。
永遠のテーマだとは思うんですが、もうどんな風にして発酵食品を取り入れていくか。まあ、なんでじゃあ発酵食品がいいのかっていうと、抗酸化物質ですね。酸化させない体にすることができる、例えばポリフェノールとか聞いたことありますよね。
ワインに入ってま
酵
す。
素とか。そうです、そうです。赤ワインですね。そういうのがたくさん含まれているから、この体の中の活性酸素ですね、を除去してくれるんですよ。だから体の酸化を予防することができるのが発酵食品なんです。
そういう理由があって、やっぱ発酵食品をいいよ、取りなさいって言われるわけですね。
もう様々な理由はあるんですけれども、今日はここを、考えるっていうことで、腸内環境のことはまた今度お話ししたいなとは思うんですが、納豆とか、キムチとか、お味噌とか、醤油とか、日本に昔からあるような麹とか、そういうものを取ることによって、酸化させない体にすることができる。で、酸化してしまって、例えば、エジーズが増えていくと、コラーゲン繊維とか、弾力性がなくなってくるんですね。そういうものが。なので、血管が硬くなる、動脈硬化とかね。あとは普通に外側から見て、シミ、シワ、たるみ、コラーゲンがね、弾力性がなくなっちゃうので、赤ちゃん肌じゃなくなりますから、肌が老化するとか。あと病気で言うと糖尿病とか認知症とか、そういったことにもすごくこのエジーズって関係してるんですね。なので、禁酒、禁煙みたいなね。ことも、少しは関係ありますし、あと、
少し
糖
はです
分
か。私、
そう。
両方ともですけど、でも少しは。関係ないわけがないとは思ってますけどもね。
ないわけはないんですね。あと、糖分を減らしていくとかね。で、糖と油と、こう、タンパク質とくっついてるようなものをなるべく控えて、それを焼いて食べるとかね。そういうのを控えていくと。で、そうなんですけど、もうそんなことはあんまりやってらんないんだけど、抗酸化作用のある食品を取ればいいじゃないかと。
その通り。
そうです。だから、そういったものを食べていきたいなっていうことで、私の場合は、食物繊維とか野菜とか果物とか、キノコとか海藻とか、そういうものをすごく積極的に取るようにもしてるんですが、他にも、ながら飲みみたいなことでできるのが、ハーブティー。これ結構、抗酸化なんですね。
そうなんですね。ハーブも酸化防止にいいですか？
すごくいいですね。例えば、カモミールとか。あと今流行ってますけれども、ルイボスティーとかね。
ルイボスはよく飲んでましたね、かつてですけど。
いいですね。これは本当にカテキンとかね、ポリフェノールとかね、そういったものが入っているので、すごく良くてですね。あとはですね、お野菜といいますか、パクチーとか、香味野菜っていうんですかね。パクチーなんてもう本当にすごくてですね、キレートって言いまして、本当に体の中の キレーションをかけていく、抗酸化をしていく、成分が入っているので、もうデトックスにはぴったりのお野菜というか、そういうも
パ
の
ク
なんです
チー。
ね。
お
パクチー。
ー。
食べられますか？匂いがあんまり好きじゃ
最
ない。
初食べた時、おー、美味しいなと思ってたんですけ
うん。
ど、食べ過ぎたらちょっと嫌になりましたね。
あんまり食べ過ぎるとね、お腹
そう。
壊しちゃったりすること
ね、
もあ
本当
るの
に、
で、
そうです。
そうですね。
あの、香りの
香り
強い
を
野
た、
菜っ
うん、そう
て
です。
好きですよね。セ
はい。
ロリとか、香りの野
あ、
菜、
いいですね。
そう、島らっきょうとか、あと、エシャレットとか、ああいうの大
いい
好
でき
です
。
す。ただ、なんか、ツーンとしますけどもね、エシャレット、翌日、なんか、
そうですね。腸内環境をこう改善したりとか、まあ、パクチーなんかはもう、ベータカロテンとか、ビタミン C とか E とか、カリウムとか、もう栄養的にも、すごくいいものがいっぱい入っていて、まあ、なかなかご家庭で常備してるっていう方、もしかしたら少ないんですけど、無農薬の、パクチーをまとめて購入して、冷凍庫に、入れておいて、お味噌汁に入れたり、何にでも入れて私は使ってるんですけれども、そんなこととか、あと、聞いたことあるかもしれませんけど、コリアンダーとかね、そういったものも、やっぱりこう細胞のこう損傷を防ぐというか、老化を抑制するようなこう抗酸化力がすごくある葉っぱだったりするんですね。あと、シナモンはね、ご存知ですよね。あと、ほら、カレーに入ってるターメリックとか。
ああ、そうですね。あれ、やっぱり成分的にもそうなんですけど、こう、血流を良くするのかな、なんか素人的に考えると、なんか刺激物って感じもしますけどもね。
そうですね。刺激というか、やっぱり抗酸化力になる
あ、
んです
そっか。
ね。
視点はそうですね。抗酸化、酸化しないようにしてくれる成分だぞ
そう
という
で
こ
す。
とですね。
そうです。ジンジャーとかね。あと、クミンとか。なんかもう、カレーにいっぱい入れとけばいいか、みたいな。
そうそう、カレー、スパイス入れれば入れるほど美味しそうな気がしますしね。
そうです、そうです。そこに、こう、生で取れるようなお野菜を上に乗せるとか、ね、そういったことが、例えば春菊とか、こう生の春菊をグリーンカレーの上に乗せるとか。
なんかね、体に良さそうだし、カレーっていうだけで美味しそうですからね、ご飯も進みそうですしね、なんかね。
そうですね。そんな風にしていただくと、いろんなことしちゃっても、だってもう忙しいし、いろいろ変えてられないし、好きなことはやりたいし、楽しみたいじゃないですか。
そうです、そうです。
だったとしたら、こういうもので、ちょっとした工夫を、ずっと国光先生みたいにミネラルを取っていきながら、こういうものを加えながら、毎日のお味噌汁をちょっと味変させて、なんか、もう入れてみるとかね。こういうことでもう本当かなりな、体を守る、その炎症を止める。炎症小さいうちに毎日毎日歯磨きするように取ってもらうと、大きな炎症にならない。その大きな炎症が慢性炎症になって病気になっちゃうので。
やっぱ食ですね。ね、人間の体の何十パーセントは水でできてるとか水分だとかって言いますけど、結局はね、源は食べてこの体ができてるわけですもんね。
そうなんです。
そうだな。勉強します。勉強します。発酵食品、ハーブ、スパイス、このあたりが、まあ、抗酸化作用ということで、取りなさいよっていうお話ですね、今回ね。
そうなんです。でもなんか楽しくなってきません？こう、なんかこれ使ってどんなお料理ができるんだろうとか、なん
そう
か。
ですよ、本当、料理、僕で、大好きですし、まして、自
あ、
分
そ
の
うなんで
体、
すね。
結構、つまみばっかですよ、酒のつまみばっかだけど。
いいですね。素晴らしいです。
いやいや、それに栄養があるのかどうかよく分かってなくて作ってますけれども。なるほど。
ちなみにちょっと一旦話は戻るんですが、このエイジンっていうのは一度できてしまうともう戻らないと言われてるんですね。体の中に蓄積されていくと。
嫌なやつじゃないですか。
ただ、私たちそのデータを取りながら施術してるんですと、リンパの施術してAGE が戻ってきて少なくなってる、数値が少なくなってる人たくさんいるんですよ。
やったー、何をやったんでしょうかね。どうやって手をつけたんですか。
もうリンパの施術、 と、このいろいろ食べるものを考えるだけですね。特に何か薬を使うとか特別なサプリメント飲むとかっていうことではなくて、これ、結構いろんなところのデータ、お医者様のを拝見しても、どこを見ても AGE はもう元に戻りませんって書いてあるんですよ。堂々と。もう堂々と戻りましたって、どっかに書いちゃおうかなって思ってるぐ
繰り
らい。
返してください。業界をひっくり返してください。
すごく、結構減ってる方たくさんいらっしゃるので。
もうね、常識って何なのとか、定説って何なのっていうね。だって、いい国作ろう、鎌倉幕府だったら違ってましたからね、本当にね。
そうですね。
本当ですよね。
はい。
ぜひと
はい。
も、長谷川先生がこのリンパからもう、だって波動やったりとか、もう毛細血管やったりとか、もう今度占いやるとか、いろいろなお話もありますけども 楽しんで、ただね、やっぱり僕やっていてというか、暮らしていて、先生のお話を聞いていて、いいなって思うのが、自分の体をいたわっていいことをやってあげようよっていうね。ここはやっぱりね、万人に共通するところだと思うんですよ。
そう
そういう
です
面
ね。
で体にいいこともっとしてあげたいって思いますね。
はい。ありがとうございます。楽しみですね。はい。
楽しみですね。ちゃんと先生
はい。
の LINE もチェックしないと。ね。YouTube か、YouTube か。
インス
詳
タ
し
と
くはい
よろし
ろいろ
くお
と
願いいた
ね。
します。はい。
よろしくお願いします。先生の、インスタグラムとか、例えば、YouTube の URL がこの番組の説明文に載ってますので、ぜひともチェックしてみてください。次回も楽しみにしています。ありがとうございました。
はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。